新品も販売も買い取りも、オフィス家具や厨房機器、機械工具など業務用品の販売買い取りは小牧の無限堂。新しいものなら意外に高く買ってくれるよ。小牧の無限堂、
業務用リサイクルショップ無限堂。
ニュースファイル前のレポート。時刻は8時25分になります。今週は前の沙織アナウンサーの取材レポートです。よろしくお願いします。
お願いします。最近ドラマのアマちゃんや半沢直樹が終わったっていうショックで精神的に苦痛を感じてしまうというアマロスや半沢ロスなんていう丸々ロスという言葉をよく聞くようになりました。
ちょっと大げさかと思いましたけど、そのぐらい熱狂的なファンの方が多かったということなんでしょうね。
そうですよね。ですが今回はその中でも、丸々ロスの中で有名でありかつ症状がちょっと深刻なものがペットロス
ですね。ああ、これはそうですよね。ずいぶん前から言われていることでもありますよね。
はい、神奈川県にある日本ペットロス協会というところがあるんですけれども、はい、そこではペットロス110番といって相談窓口があるんですけれども、そこでは近年ペットロスの相談は増えてきているそうなんです。そんなペットロスについて先月からここ愛知でも活動を始めた団体があります。それがペットロス愛知です。現在 NPO 法人の認証申請をしていて、認証されれば東海地方初のペットロスの NPO 法人となります。ではなぜペットロス愛知を立ち上げようと思ったのか、理事長を務める伊藤忠義さんにお話を伺いました。
自分と同じようにワンちゃん猫ちゃんを亡くされて心の痛みを苦しまれておられる方々にペットロスに関する認識や情報を発信させていただきたい、お役に立ちたいと思って今年の8月の末に NPO 法人という組織として活動していこうと考えまして、この愛知からですね全国へ発信したいという、それからペットとの永遠の絆に対する愛情と知恵の愛と知で愛知という意味も含めたいと思ってペットロス愛知という名前を考えました。
先ほどもこのお話にも出てきたんですけれども、実は伊藤さん自身もペットロス経験者で、実は相当悩んで苦しんだそうなんです。
この子がいなくなったら、どうしたらいいだろうとは思っていて、ある程度覚悟もしていたつもりなんですが、それが全て吹っ飛ぶぐらい夜は寝れない、突然泣き叫びたくなるから、もう日常生活や仕事にも支障が出るような心の苦しみというのが、自分でもどこまで苦しむんだろう、いつまで続くんだろうっていうのが本当に経験したことがないような、自分自身が分からなくなるほどのこの悲しみ嘆きというのが続きました。
この辛い経験から伊藤さんは神奈川にある日本ペットロス協会で学んでカウンセラーなどの資格を取得してここ愛知で活動を始めました。
はい、
では改めてペットロスとは具体的にどういう意味なのかをお聞きしました。
ペットロスになりたくない、ペットロスになってしまった、ペットロスを早く治したいというように、ペットロスを病気のように捉えることが多いですけれども、実はそれは間違いです。ペットロスという言葉は愛するペットとのお別れという出来事自体、そのこと自体とそのお別れに伴って起きる悲しみ嘆きなどの心の反応に、さらに涙を流したり胸が苦しくなったりする、そういった体の反応なども含めた反応すべてを指す言葉です。
このようにペットロスというのは決して病気ではありません。またペットロスはペットを亡くしてからのことだけではなくて、ペットが生きている間でもペットが病気になるかもしれない、もしかしたら高齢になって介護になるかもしれないといった不安から心に苦痛を感じるということを予期悲嘆といって、これもペットロスの一つとされています。
はい、
現在ペットロス愛知ではペットロスカウンセリング またイベントやカルチャーセンターでのペットロスに関する講義を行っているほか、ペット霊園の現場でも飼い主の方をサポートするといった活動もしています、うん、ではもしペットロスになって苦しんだらどうしたらいいのでしょうか。その克服方法についても伺うと、まず悲しみを隠さず思い切り悲しむ、
うん、
そしてペットとの思い出をたどる、でそして支援者に今の気持ちを素直に話すといった3つの点が大切なんだそうです、
うんうん、
またペットロスは、まあ、自分がペット飼ってないわっていう方でも起きる可能性があるということで、
ほう、
自分のペットだけではなくて、例えば自分の親が飼っていたり学校で飼っていたペットが亡くなって起きるということもあるそうなんです。確かに私も小学生の頃学校で飼っていた名古屋コーチンが亡くなった時はさすがにちょっとショックで、
ほう、
ペットロスになるほどではありませんでしたが、やっぱり毎日飼育小屋って見るので、
うん、
もうその飼育小屋が急になんか寂しくなったなっていう気持ちをしたのはやっぱ覚えています。
うん、
こうしてペットロスというものをこれから悪化させないために今できることもあります、う
ん、はい、
今飼っているペットに愛情を注ぐことだそうです、うんうん、そして今から死を覚悟するようにとは言いませんが、ペットを飼うということに大きな責任を持つことも大切だそうです、うん、まあ、当たり前かもしれませんが最後まで愛情を持って育てる、このことが最も重要だと伊藤さんはおっしゃっています、
うんうん、まあ、家族ですからね、うん、その人にとってはもう人間同様家族の一員ということにはなるわけですよね。
そうですね。
でその一方で例えば周りから見たら あまり理解しない人にとってはその、まあ、ペットのことじゃないかというふうにと思う人もいるわけですよね。そうなるとなかなか周りの理解が得られないということにもつながりかねないというところで、まあ、教会に相談したりということになるんでしょうね、
はい、そうですね。やっぱり悲しみをまずは隠さず、泣くときはもう泣いてほしいと、うん、もう泣くしたときには、そして泣いた後に、まあ、ペットとの楽しい思い出をもう一回思い出してみたり写真を見てみたりすること、うん、そしてまたやっぱ話す、思い出す、その気持ちをすっきりさせることも大切なので、支援者の方に今の気持ちを素直に話すということがやっぱり3つの点は大切だとおっしゃっていました。
まあ、確かにそれが大切ということですよね。でも前のアナウンサーのその名古屋コーチンの話を聞いた時に、はい、やっぱりついつい名古屋コーチンっていうとね、
そうです、名古屋コーチン、
うん、美味しい方のイメージが先行してしまうってところちょっとありましたけどね、はい、確かにその事前にペットロスにならないように準備をしておくということとか、なった時の今の対処法っていうのは大事なことだし、
はい、
まあ、今後ますますペットロスになる可能性のある人は増えていくということなんでしょうね。
そうですね。
はい、前のアナウンサーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。